生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは7月の微笑みスタジオです。6月から続いてハピストの佐々木冬彦さんをお迎えしています。佐々木さん、お忙しいところ続けてありがとうございます。
いえ、こちらこそよろしくお願いします、はい。
前回6月に新しい CD が発売されて、はいはい、そして6月の時には、まあ、ラジオのお話も聞いたり、はい、幼い頃からのお話もたくさんたっぷり聞いて、はい、まあ、過去の放送データで、はい、何度もネットですから聞けますので、はい、今日初めて聞いた方には6月6日の放送もぜひ聞いていただきたいと思います。で、今日はその続きでお話を伺っていくんですが、はい、実は6月に愛についてという新しい CD を発売なんですね。はい、はい、嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。
4枚目の CD です。はい、はい、この CD についてはどんなきっかけとかあったんですか？
まあ、CD の正式なタイトルは佐々木冬彦作品集アフター2011ということで、はい、テーマとしては震災後に書いた自分の曲を、まあ、自作自演ですけども集めて CD を作ったっていうのが、なので震災がとっても大きなきっかけになって、テーマになってる一つのテーマですね。愛と、もう一つ震災と、二つがテーマになってる。
だから2011年以降の
曲だけです。まあ、それ以前の曲も、CD に入れてない曲もあったんですけども、それはあえて切り捨てて、震災以降の曲だけで集めて CD を作りました。
で、最初にちょっと聴かせていただく曲が、
はい、アイカという曲なんですけども、実は僕岩手生まれでして、震災っていうのは自分のふるさとを襲った出来事だったんですね。
なるほど。
で、津波でその街が飲み込まれていく映像を見た時に、その様子っていうのは、その旧約聖書にアイカっていう書物があって、それはエルサレムの街が、まあ、紀元前の、6世紀ですけども、陥落して、神殿が破壊されてって、それを、の様子を見て、エレミアという預言者が、嘆き、悲しんでいる歌が書かれている書物が、アイカなんですけども、そのアイカの、っていうものの言葉と、その、テレビで見ている、その、津波の、での壊滅っていう、町の壊滅っていうのがすごく、重なって、それで愛歌というタイトルをつけた曲を、バイオリンとハープのための曲なんですけども作りました。
はい、はい、それでは、まずは
そうですね、この愛歌全部だと長いので、この曲は基本的に全体的にその破滅とか破壊とか怒りとか悲しみとか嘆きがずっとそういう音楽でバイオリンとハープで演奏されるんですけども、最後に一番曲の最後の方は、でもそこからもう一回、立ち上がる、もう一回復興するっていう、そういう祈りの音楽なので、そこの最後の部分を聴いていただきたいと思います。バイオリンは私の妻の宮野陽子です。
はい、はい、ではどうぞ。Thank you. 佐々木冬彦さんと宮野陽子さんの演奏で愛歌でした。なんかしみじみと聞いてしまいました、まあ、
本当に心からの祈りの音楽 で、ね、まあ、僕は、まあ、これを作った時は本当に震災直後で、うん、本当にもうめちゃくちゃになった街は本当にもう、うん、もう一回復興してほしいっていう気持ち、祈りを込めて書いた、うん、
またこうご夫婦での
演奏です
ね、演奏というのも、はい、またこれはね本当に心打たれるというか、
ありがとうございます、
はい、息がぴったりっていう感じですね。
ありがとうございます。
やっぱこう演奏するなりますでしょ、こう、
あ、まあ呼吸が、ね、
呼吸がありますからね、はい、本当に美しい愛歌でしたね、
はい、ありがとうございます。
まあ、この愛についての CD の中には、はい、他にもいろんな曲が入ってるんですよね、
はいはいはい、そうなんです。震災に関係する曲では、はい、悲しい歌と書いて、ヒカっていうハープだけのための曲も、これは津波ではなくて、震災後に私は原発の事故で放射の被害に遭った飯舘村っていう村とすごく関わるようになって、その飯舘村の村長さんから村を出るときにね、牛だけでも5000頭殺さなくちゃいけなかったんだよねって、もうその農家のみんおばあちゃんたちみんな泣いてねって話を聞いて、うんうん、その話を聞いて書いたのはこのエレジヒカっていう曲だったりするんですけども。
そうですか、
はい。
まあ、今日ははい、その愛については聞かせていただくんですが、はい、その他にもですから、まあ、6月には光の道を聞かせていただきました、はい、そうでしたね、はい、その橋は天へと続く、
はい、
この曲はどんな、
この曲はですね、実は2015年ですね、この年は全然キリスト教とは関係ないんですけども、リンパ400周年っていう記念イヤーだった、リンパって尾形光琳とかの有名な 絵描きさんの一派をリンパっていうんですけども、はい、400周年っていうことで、それでアメリカのニューヨークのコロンビア大学と銀座シャネルが共同して、うん、そのリンパの絵をもとに何か曲を作ってくれっていうこと、依頼があって、それで私は尾形光琳の一番有名な八つ橋図屏風っていう メトロポリタン美術館にある、うん、金屏風、すごく巨大な金屏風で、はい、左下から右の上にこうジグザグに橋上がっていって、カキツバタの花が、はい、アイリスの花が、あるっていう、あの絵をテーマに作った曲で、これの曲ではハープの他に奈良時代のハープのクゴっていう楽器も使ったり、日本の笙とか、あとはヨーロッパのビオラとか、そういう変わった編成なんですけども、まあ東西の楽器で、そのリンパの絵を表現して、で実はその光琳の描いた八つ橋図屏風っていうのは橋が絵の右上のところで橋が切れてるんですけど、僕はその橋がずっと天まで続いてって、うん、天国につながってるっていうイメージで書いた曲なので、曲の終わりの方は本当にもう天国に入っていくような、そんな曲ですけども、まぁ、あ、ちょっと今日は時間が長い曲なので、15分ぐらいのご紹介できる長さじゃないんですが、
ま
ぁ、機会があったらと思います。
でもCD にね、ちゃんと、
はい、入ってます、はい。
入ってますし、その皆さんがそのスタジオに集まって、その曲を。
まぁ、あ、そうですね、シャネルに2階に、何回だったかね、銀座シャネルホールっていうところで演奏会って、
はい、
それはニューヨークのコロンビア大学にも持ってって、ニューヨークでも演奏したりしたんですけど、
うん、そうですか、はい、まあその橋は天へと続くということですか、
ね、これは八つ橋図屏風の八つ橋の絵が、右上で切れてる橋がきっとそのまま天国についていくっていうイメージで、
うん、私たちの希望を思うような曲ですね、はい、そうですか、はい、まあ、今日も番組プレゼントでね、はい、1名の方にはプレゼントしようと思ってます、
はいはい、
さあそれでは、その愛についてこれを聞かせていただこうと思います、はいはい、
まあ、これが愛についてっていうのもバイオリンとハープのための曲なんですけども、はい、この CD の、まあ、タイトルにもしました、
はい、
でこの曲を書いたのは、話をすると、ちょっとまあ、あまり明るい話ではないんですけども、先月の番組の時にも、ちょっと話しましたけど、私はちょっと子供時代に激しいいじめにあったり、
そうでしたよね。
まあ、あと親にニグレクトされてたりということで、まあ、その時は、全然辛いって方ことはもちろん辛かったんですけども、その後は、普通に、 成長してたんですけども、うん、でも2014年にうつ病を発病しまして、うんうん、でまあ医者に行ったらその原因はその幼少期のそのいじめとか親からのニングレクトが原因だって。まあでもそのいじめとかニングレクトがあったから教会に行ったんですけども、だからまあそれがなかったら教会には行かなかったんですが、でもそのうつ病になって、うつ病ってなって何が一番自分に近い問題だったかって言うと、死ぬことばっかり考えるんですよ、うつ病になると。で、もう自分はもう死ぬって、そういうことしか考えなくて、でも死ぬ前に、妻にすごく感謝しているので、うん、妻への感謝の気持ちとか、
うん、
妻への愛の気持ちとか、
うん、
まあ、妻からもらった愛とか、もちろん神様からいただいた愛っていうものを、うん、まあ、すべてへの感謝を込めて、
うん、
別れの自分の、この世からの別れの、時世の句というか、別れの音楽のつもりで書いた曲で、うんうん、これを書いたら死んじゃおうと思ってたんですけども、まあ、なんとか、神様に守られて、
うん、
今も生きてるんです
けど、 そうですよね、
それでおかげで生きてたおかげで、うん、録音もできて聴いていただくことも、
新しい、ね、
CD のタイトルにまでなってしまったということなんですけども、
ね、本当にこの30年間でね、佐々木さんは3枚出したいって、
まあ、30年というかハーピストとしての目標は3枚アルバム出すことっていうのがある、
ね、で見事にもう目標達成だったんですよね。
達成したんで 10年前に達成したんですけども
そうですよね、
はい、
不思議ですね、はい、このことも、はい、
そうですね、
うーん、
はい、ただちょっと皆さんにぜひ自分が経験者なので、うん、うつ病になると本当に死ぬことを考え、うん、ばっかり考えるんですけど、
うんうん、
ちょっと一歩客観的になって、あ、うつ病っていうのはそういうことを考える病気なんだって客観的に自分を眺めて、ああ、また死ぬこと考えてるな自分はっていうふうに、ちょっと外から自分を見てみる と、これは病気だから全然当たり前のことでしょうがないんだっていう、これ病気だから、うん、無理にその思いを消すことってのはできないので、うん、まあ、ちょっと一歩引いて自分を、ああ、また死にたがってる自分がいるっていうふうに見ると、
うん、
一歩踏み出したりはしないで、自分は今ちょっと症状悪いなとか、うん、そういう感じで、うん、見て、自分を見てほしいなと思います。
なるほどね、
はい、思い詰めないでほしいなと
思って。思い詰めないでね。
はい。まあ僕は思い詰めてこの曲書いちゃったんですけども。
でも、なんか、こう、この番組聞きながら、ちょっとね、はい、聞いてみたいなっていうリスナーの方、もしあったらメールいただければ。
そうですね。
嬉しいですしね。
ね、
まあじゃあ、その、去年のキャンプの時も、ちょっとこのお話も、はい、いただいたんですけど、はい、じゃあ、愛についてここで、
はい。
はい、CD 聞かせて。
はい。全部だとやっぱり10分ぐらいあるので、最初の、3分の1ぐらいの区切りのいいところまでお聞きいただきたいと思います。
はい、では愛についてです。
Thank you.
川のほほえみスタジオいかがでしたか。6月と7月のほほえみスタジオにハーピストの佐々木冬彦さんをお迎えしました。佐々木さん本当に素晴らしい演奏ありがとうございます。あのご夫婦での本当に息の合った演奏ですね、
はい、ありがとう
ございます。幸せですね、
まあ、一緒に演奏できるっていうのは
そうですね、
うん、幸せなことです。
そうですね、まだまだなんかお話をあの聞きたいなっていうこともありますので、はい、また機会をいただけましたら、
そうですね、
ぜひあのお話を伺いたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、またご夫婦でいらしていただいてもいいですよね、はい、
ありがとうございました。
ぜひあなたも6月6日の火曜日、今日7月4日の火曜日、冬彦さんのお話たくさん聞いてください。また素敵な演奏も楽しみください。また番組からは今月も佐々木冬彦さんの4枚目の CD です、ただめ聞きました愛についてプレゼントいたします。お申し込みください。また7月のリジョイス聖書日課の CD プレゼントは全員の方にプレゼントします。それでは郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 神田郵便局の支所箱は190番、ほほえみトークです。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週までお元気で。